それではこの朝はマリアの賛歌、マリアの賛歌という題で、御言葉を取り継がせていただきます。アドベントの3週目を迎えました。アドベントとは日本語では対抗節、対抗節や降臨節と言ったりしますが、その意味においては英語のカミング、つまり到来とか、来られるといった意味ですね。カミング、では一体誰が来られるのか。それは、クリスマスの主人公であるイエス・キリストですね。イエス様はもうすでに2000年前にこの世に来られました。私たち、罪人を救うために多くの苦しみを受け、十字架につけられ、贖いの死を成し遂げられました。ご自分を救い主と信じる全ての人に罪の許しを与えてくださるためですね。でもそれだけではなくて、イエス様は3日目に死人の中から蘇られることで、ご自分を神の子、救い主として、明かしされました。まあ、皆さん、その亡くなった後すぐには蘇らないですよね。3日目には。イエス様も救い主として明かしはされてたんですが、この死から蘇るということを通して、そのことが、さらにというか、明かしをされたわけですね。ご自分を信じる全ての人に神の子供となる特権、永遠の命を与えてくださるためです。私たちはこの救い主がすでに来られたことを喜び祝い、今日もこのようにしてこのイエス様に礼拝を捧げているわけですが、またイエス様を通して神様に礼拝を捧げているわけですが、アドベントにはもう一つの意味があるわけですね。まあこれまで何度か私は触れてますけれども、それは死よりよみがえり天に昇られたイエス様がもうその後どうなったのかわからない、この世もこれからどうなるのかわからないではなくて、イエス様は戻ってこられる、この世の終わりの日に再びこの世に戻ってこられる、それを私たちは待っているわけですね。私たちの救いを、私たちのうちに始められた良い働きとしてのこの救いを完成してくださるためです。まあ、この一つ一つのことを説明し始めるともう永遠となってしまうので、今日はその表面的なことしか触れられないんですが、ぜひ興味のある方は、またはもっと知りたい方はおっしゃってくださったらいいんですが、全てのクリスチャンは、イエス様を信じる者たちはこの再び戻ってこられる主、再臨の主と私たちは言いますが、この主を今日も待ち望んでいます。ですからアドベントとは直接的には、私たちがアドベントって言った時にはもちろんこの毎年この時期を指すわけですね。まあ大体11月の最後の日曜日か12月の最初の日曜日からその4週にかけて、このアドベント、カミング、イエス様の、来られるの待つっていうこの、期間を指すわけですが、でも、それは毎日がそうであるということができますね。この時期が特別そういうふうに覚えているわけですが、私たちにとっては毎日がアドベントということができます。そしてそれはクリスマスにおいてもそうですね。この時期になってクリスマス、12月25日にならないとクリスマスを祝えないのではなくて、クリスチャンにとっては、毎日がクリスマス。なぜならばクリスマスとは、救い主を意味するクライスト。と、祭りや礼拝を意味するマスですね。日本語ではミサ、カトリックとかではミサって言いますね。礼拝のことをミサと言いますが、クライストマスの合成語でクライスト、クリスマスですね、という意味だからですね。キリストを礼拝するキリストの祭りだからです。だから毎日が私たちクリスチャンにとってはキリストを祝う、キリストを礼拝するキリストの祭りということができますね。これは、クリスマスについての、情報として今シェアしましたが、ということで、少し前置きが長くなりましたが、今日の読んでいただいた箇所に入っていきたいと思いますが、さらにこの、前置きというか、今日の箇所を読んでもそのままだと分かりづらいので、この箇所の背景を理解するために、その一個前のところを読みたいと思います。ルカの福音書の1章の26節からのところ、少し長いですがお読みします。ルカの1章の26節からのところ、 ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。これがこの38節で、までのところで、今日読んでいただいたのは39節からですね。でここではマリアがイエス様を身ごもるようになったその経緯について、経緯がその記されていますが、まずいくつかのことに目を留めたいと思いますね。一つ目は、マリアは神様によって救い主を宿す者、その母として選ばれたということです。ここには選びという言葉は出てきません。でも御使いガブリエルが神様から使わされて彼女の元に行ったということは、マリアがそう願ったというよりも神様が一方的に彼女を選ばれたということを意味していますね。ですからマリアはこの選ばれたわけです、神様にね。でもう一つのことは、このことがマリアにとって恵みであったということです。恵みって、御使いガブリエルがそう言ってますよね。恵みと言っていますけれども、恵みとは、その受けるに値しないのに、その、いただくということです。それを報酬ではなくって、一方的に与えられるものですね。で、でもこれは恵みであったということですね。というのも、彼女が身ごもるのは、私たちのような、その普通の子ではなかった。まあなんか変な、あるいはなんかちょっとオフェンシブに聞こえるかもしれないんですけれども、というのは聖書は私たちがみんな生まれながらに自己中心なもの、つまりそのうちに罪を宿すものであると教えていますね。で、それゆえに、いや、あえて教えられなくても、私たちは物事を自分中心に考えることに長けていますよね。私を中心に世界が回ってるっては言わないだろうけれども、そのようにいつも朝起きた時から私からスタートして、ずっとそのように自分中心に考えることに長けている。ですからあえて教えられなくても、その結果私たちは、いや、私が神を知るかどうか、私たちの方がそれを決める、その判断するものとなり、これは善悪を判断するという創世記から来てるっていうこともありますけれども、私が決めるもの、神様の存在を否定したり、また親に反抗する、嘘をつく、人のものを欲しがったり、で手に入らないかったら妬んだり憎んだり、表面ではね、日本の方はね、笑顔で丁寧に言うのは上手だと思うんですけれども、でも実際腹の内では妬んでみたり憎んでみたり、または、盗むっていうことは、公に泥棒っていう意味で盗むっていうことはなくても、でもいろんな意味で盗もうとしたり、自分のないもの、自分のものでないものに手を出そうとしたりっていうことは実際するわけですよね。 そのことを聖書では罪を犯すということなんですが、そのようなこう人を、まあ、神のイメージに作られた人で素晴らしいという面はあるんだけれども、でも私たちは全てのものは生まれながらに、罪を宿す上に私たちは自己中心なものなわけですよね。でこの自己中心をが原因で争いのもとが起きる。でもマリアが神様から恵みを受けて身ごもる子は罪のないお方、聖なるもの、意図高き神の子であると言いますね。さらにガブエールはこうも言いました。神様はその生まれてくる子にその父ダビデの王位を与え、彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがない。今日はこの詳細については見ませんが、ここで語られていることの意味、それはユダヤ人ならば誰もが知っていました。つまりそれは神様が聖書を通して、この時には旧約聖書のことですが、聖書を通してずっと約束しておられた、来たるべきメシア、救い主 を意味していたからですよね。ダビデの王位を与えて、で、とこしえに永遠に、このヤコブっていうのはイスラエルのことですが、イスラエルの家を治め、その国は終わることがない。これは来たるべきメシアを指してたわけです。で、もちろん、マリアもそのことを知っていました。ですから、今日の、行ったり来たりしますが、今日の読んでいただいた箇所の54節、55節で彼女はこう言いました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。ここでアブラハムが出てきますね。もう、信仰の継承というシリーズで見ましたけれど、アブラハムとその子孫に与えられた約束っていうのはもうこの聖書の初めの方です。で、マリアはそのことを言うわけです。メシアのことを言う。自分に与えられる子供がその約束の子孫、メシア、キリスト、英語ではクライストであることを彼女は知っていたわけですね。で、このようにして彼女は神様の選びによって救い主を身ごもるという恵み、特権と言ってもいいでしょう。恵みを受けました。ただそのことが実現へと至るためには、危険となりうることが彼女を待ち受けていたわけですね。あ、恵みだから、はい、恵みを受けた。もうあとはハッピーで、何の苦労もし、ね、心配もなくって言って、あ、もうそれで選ばれたラッキーみたいな、ね、そういう、もうあとはバラ色だみたいな、そういうことではなかった。むしろ危険となりうることが彼女を待ち受けていたわけですね。で、それは彼女がまだ男の人を知らないとさっき見たところで書いて、言っていましたが、まだ男の人を私は知らない。つまり彼女が乙女、処女であったということにかかっているわけです。というのもこの時点でマリアはすでにヨセフと婚約していましたが、ガブリエルはいやいや、このヨセフによってではなくって神の力に覆われる。神の力、聖霊によって身ごもると告げたわけですね。で、このことはもうクリスチャンにとってはあっさりといけるわけですが、でも、初めて聞く、または、クリスチャンでない方にとっては、あまりに常識から外れている。ね、お母さんだけ、いや、私は聖霊によって宿って、ね、身ごもったからベビーを産むって言って、そうはならないわけですよね。という意味において、昔も今も変わらず、多くの人にとってその議論のもとになっているわけですが、まあその議論をし始めたらまた長くなるので、それはそれとして。でも今日私が皆さんにここで考えてほしいのは、それは、もしこれがあなたならば、まあ男性の人、いや私はどうあがいてもマリアにはなれないって言うかもしれないんですが、もしこれがあなたであるならば、このような神様に選ばれて恵みを受けたこの神の選びと恵みに対してどう応答しただろうと思いますか？もしこれがあなたならば、この神の選び恵みに対してどう応答したと思います？このように語られて納得がいったと思いますか？マリアも最初聞いた時はもうそのひどく戸惑ったってね、この恵まれた方って言われた時にそう言ったわけですけれども、 でも、ガブリエルはこのように言った。そして、ね、マリアの親類のエリサベツ、今日のところですが、今日のところに出てきますが、エリサベツが高齢で、しかも不妊であった。にもかかわらず、この時すでに男の子を身ごもり、すでに6ヶ月であることを告げることで、神にとって不可能なことは一つもありません。神にとって不可能なことは一つもありませんと言ったわけですが、皆さん、もしこれがあなたならば、はい、信じますとなったと思いますか？もう一度言いますよ。その、ガブリエル、天使ガブリエルであったり、その、乙女が身ごもることであったり、精霊によってとか、そういったことがあるわけですが、でもそれが実際に起こったとして、ね、で、ほら、見なさい。ね、見なさいってすぐそこにはいないですよ。でも、エリサベツは、あなたの親類のエリサベツは、あの年で、しかも、不妊であった彼女は、もう身ごもって、まだ3ヶ月ぐらいで、まだちょっとわからないぐらいじゃなくて、もう6ヶ月って言ったらわかりますよね。もう6ヶ月になってますよ。神にとって不可能なことは一つもない。って言われて、皆さん、あなたならば、どう落としたと思いますか？はい、信じますとなっていると思います。はい、信じます。婚約者がいながら子を宿すということ、しかもそれが婚約者の子ではない、ヨセフが誰よりもわかるわけですよね。婚約者の子でないとしたら、そこから良い結末は到底期待はできません。天使がそのように語ったんだって説明したところで、一体誰が信じるでしょう。まあ、家族でも信じるのは難しいでしょうね。マリアが受けた恵み、神様から受けた恵み、それは間違いなく他の誰も経験できないような大きな恵みでした。イエス様、神の子を宿したということですね。大きな恵み。でもそこには彼女にとって大きな試練となることも待ち受けていたわけですよね。もしそこに神様の助け、神様の介入、助けがなければ、彼女はこのことを通して命を落としていてもおかしくない。これは姦淫という罪に問われて石打ちで殺されていてもおかしくない。そのようなことが考えられる中で、まあ、マリアがそういったことを一瞬にして考えたかどうかはわからない。でもそういった中でマリアはこう応答したわけですよね。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身に、私と離れて勝手に行ってくださいじゃなくて、神様勝手にしてくださいじゃなくて、それが私に降りかかるっていうか、いいことなんですが、私の身に起こることでしょ。私はあなたのしもべです、はしためです、この身にお言葉通りなりますようにと、マリアは言った。この決断に至るまでどれだけ時間を要したかはわからないんですが、でもマリアは自分のことをはしためと呼び、それはしもべ奴隷という意味ですが、自分を卑下して、この語られた神様、天使神様に、天使が神ではないですが、神のメッセンジャーを通して神様に対して、私はあなたのしもべですということで、主が語られた通りに自分の身になることを願った。ちなみに神様語られたことっていうその言葉っていうのは同時に出来事というその意味もあるんですね。そのギリシャ語の言葉の中にはね。ですからまあ私たちは言ったことがその通りにならないということはたくさんありますよね。言ってもまあ、悪気があって嘘つくっていう場合には間違いなくその通りはならないわけですが、でもそうやって思って言ったことでもそのようにならないことはいくらでもある。私たちはどうにもできないことはたくさんある。でも神様がおっしゃったことは必ずその出来事となる。必ずそのおっしゃった通りになるという意味が込められていますが、マリアはそのことを、じゃあ私のこの身にと言って願ったわけですね。このマリアの言葉は、クリスチャンにとっては実に聞き慣れたもの、特にクリスマスのこの時なんかではよく開かれる箇所だと思います。でもこの彼女の言葉の中に、マリアが救い主の母として、母となる恵みを受けた理由、神様によって選ばれた理由が見れると思うんですね。 ちなみにここだからといって神マリアを神様と言ってはいけないですよ。また後の方で見て分かりますが、マリアは自分のことを神のようには考えていないので、マリア様、イエス様と言ってマリアを神のように崇めてはいけない。聖書にはそれをサポートする箇所はないわけです。また後でも触れますが、マリアは自分を主に仕えるものと理解することで、また神様にとって不可能なことは何一つ、不可能なことは一つもないと信じることで、自分自身の身を差し出し、まあ、委ねた、その恵みを自分のものとして受け取った。そしてガブリエルが語ったことを確認するかのように、この次の節ですね、もうだいぶ長くなって今日の箇所に入りますが、そのエリサベツのもとへと行ったわけです。このやり取りがあってエリサベツのもとに行った。39節45節のところ、その頃マリアは立って産地にあるユダヤの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声を上げていった。あなたは女の中の祝福された方。あなたの体の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。誰かの声や音で、お腹の赤ちゃんが動くというのは、まあ、ごく普通のことですよね。こうやって手なんか見える時には手ですよね、見える時なんか本当にびっくりするものなんですが、でも生きてるわけですからそうやって動くわけですよね。ただここでは子が体内で踊ったとありますね。皆さんこの子供が誰だったか知ってますか？はい、ゆかさん、はい、バプテスマのヨハネですね。正解ですね。バプテスマのヨハネ、信仰の継承のシリーズで見ましたけれども、ちなみにバプテスマのヨハネはイエス様のことを私より先におられた方と言いましたね。バプテスマのヨハネの方が6ヶ月は早かったわけですけれども、なので本当はヨハネの方が早いわけですが、でもイエス様が誰かを知ってバプテスマのヨハネはこの方はもうもともとおられた方だって、神であるって言って証しをしたわけですが、ちなみにこのルカの1章の15節にはこのバプテスマのヨハネがまだ母の体内にある時から聖霊に満たされていたと記されていますね。でそれがどんな状態であったのかよくわからない、もう神様の選びの器で神様の霊が宿っていたっていうことなんでしょうけれども、でもどんな状態かわからない。でここではその母、聖霊に満たされていたそのバプテスマのヨハネであり、その母エリサベツもマリアが来た時聖霊に満たされることでマリアを祝福してこう言ったというわけですね。今読んだところですね。でその最後のところで、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。ただ一方的に選ばれて祝福されたんだじゃなくって、その祝福されて語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。このところからもマリアをして彼女が、救い主を身ごもるという恵みに預かったのが、その何度も言います今日は、一方的に神様によって選ばれ御使いガブリエルを通してそのように語られたからですが、でもそれだけではなくって、マリアがその語られたことを信仰を持って受け入れたからですね。でここは大事なわけです。私たちの信仰っていうのは本当になんかすごい誇れるような、私はこんな信仰を持っているよでなくていいわけです。でも神様から選ばれ、神様に語られたことをそれを、いやいや 私と関係ないところでじゃなくて、それが私に語られているわけですから、その祝福、神の言葉はそれを受け取る信仰、それに対して自分を捧げる信仰というのが問われるわけですね。では彼女のそのような信仰はどこから来たのか、今日の46節48節のところを見ます。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を褒め、喜びたたえます。主はこの卑しい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。この46節以降のところはマリアの賛歌、今日の題で、メッセージ題にもしていますが、マリアの賛歌として知られているものですが、彼女はここで神様のことを我が救い主なる神と呼び、主を喜び称えると同時に、対照的にここでも自分自身のことを、さっきガブリエルが語られた時もそうです、ここでも対照的に自分自身のことを卑しい橋ためと言っていますね。卑しい橋ため、はしためというのはもうすでに見ました、そのしもべとかっていう意味ですが、この卑しいというのは低いっていう意味です。卑しいというのは低い存在、自分は低いものであるっていうことですね。つまりマリアは自分が何者かであるように、自分で生まれてきた、自分で生きてきた、自分の力であれをした、これをした、これからもやっていけるね、永遠に永遠にって言ってっていう、そういう私がではなくって、高いものではなくって自分は低いものだ、作られたもの、自分が主人ではなくって主のしもべであると知っていたわけですよね。これは口先で言ったんではない、本当に 彼女の心からそのように、じゃあ自分は低いものだと同時に、このお方は、神様は高いお方、この方はその主であると、マリアはこのように賛美したわけです。で、彼女がどのようにしてその自分のことをそのように考えるようになったかは分かりません。どんな経験をしてその時に至ったのか分からない。ナザレという田舎町で育ったことや、また当時のことですからね、今でもそういったことがありますが、でも女性として生まれたことで、その蔑まれてそういった経験があったのかもしれない。また当時のイスラエルというのはローマ帝国の植民地状態にあったので、そういった意味においてどれだけ頑張ってもその自分のね、今のように何かでこう成功してってね、夢をつかむみたいな、そういうのはない。もうここの家に生まれて私はこのままこういうふうに何でしょうね、成長してこうやってお父さんお母さんのお手伝いをしてとか、また結婚してもこの町でっていう、そういった、わからないですよ、なんかそういったあれがあったのかもしれない。でも例えばそういったことであるならば、もしそれだけであるならば、他にも同じような境遇の女性はたくさんいたことでしょうね。では誰でもよかったのか、たまたまマリアだったのか、神様はたまたまマリアを、まあ、そのうちのなたくさんいる中の一人としてマリアを、まあ、誰でもよかったんだけどマリアにしたのか、そうではないと思いますね。思うっていうのはもうそうだとは言い切れない、そうではないとは言い切れないので、一応思いますってつけますけれども、でもそうだと思いますね。神様、そうではないと思う。神様は確かにマリアを選ばれたわけです。彼女が自分を卑しいもの、低いもの、主のしもべと考え、また主が語られたことは、それだけではないです。あ、私はダメだ、ダメだって言ってるだけじゃなくって、主が語られたことは必ず実現すると信じる信仰を持っているのを主はご存知で、マリアを選び、彼女に恵みを与えられた。で、そのことを証明するかのようにマリアは、この今さっきのその賛歌の中で、褒めたたえる歌の中で続けてこのように神様を褒めたたえていますね。49節から55節を、見ます。力ある方が私に大きいことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を大いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良い者で満ちたらせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。 主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。マリアはこのように救い主なる神様を褒め、喜びたたえましたが、神様というお方は実にこのようなお方、聖書を通して神様というお方は実にこのような方であることが記されていますね。この天地万物を創造された方、力あるお方ですよね。無から有を生み出されたその父なる神様、永遠の神様は力あるお方。私たち自己中心なもの、心の汚れた罪人とは違って聖なるお方です。このお方が聖と言った時には、この分離されているという意味です。分離、私たちがちょっと頑張ってピュアになった、綺麗になったとか、そういったことじゃなくて、もう異質のものだって。このお方は私たちとは別世界というか違う存在だということですね。清いお方にもかかわらず、私たちを、あなたたちは来て、もう汚れたものだ、自己中心で満ち溢れていると言って蔑むのではなくて、むしろ私たちに憐れみ深くあってくださるお方。ご自分の前に高ぶるものは低くされますが、低くされるんですが、主を恐れかしこむ、マリアも言ってる、主を恐れかしこむもの、へりくだるものをこのお方は高く引き上げてくださる。全ての人が救われるためです、ね、弟子たちの時代でも、いや、お金持ちがね、救われないんだったら誰が救われるんですかって言ってたってことは、彼らの考えの中にそれがあったわけですよ ね。で、誰かはその病の人がいたら、この人がこうなったのは、なぜですか、この人が罪を犯したんですか、その親のせいですかって、因果応報ですよね。その誰かのせいでこうなったんだってこう言うわけです。ちなみにイエス様はその時、神の栄光が現れるためとおっしゃいましたが、私たちは自分で何者かと思っている時には助けを求めない。でも、その何者かと思えない低い存在、それが経済的なものであろうが、病であろうが、何かは、ね、生まれながらに負っていること、または何かに負わされたもので、もう自分が低くされる中で、でもそういった人に主は目を留めてくださる。マリアはそのようにして、主は低いものを高く上げてくださる、主を恐れかしこむものを高く上げてくださると、そのように告白したわけです。そんなような方がこんな私に、その一般的に低い人々にっていうのも含まれていますよ。でも、このお方はこの私に目を留めてくださった、実に 人類を救うために来られるこのメシア、約束のメシア、救い主の母となる恵みを与えてくださったって、ここで喜びにあふれて、まるでこの後もう何の心配もないかのように、心配もないというか、心配してなかったらそうなんですが、何の困難も襲ってこないかのように、マリアはここで神様を心から崇めているわけですね。で、これがイエス様、主と主の御言葉を信じる者に与えられる喜びであり、恵みです。つまり、神様はご自分を信じる者にこのように言わせてくださる。わかります？まだ、いやいや、マリアはこれ最初のこと、頃でね、まだその後何も苦労してないから、最初だから、ああ、もうその選ばれたね、身ごもるっていうことだけで、ああ、喜んで言ってるんだ、ではなくって、本当にそのように、私たち喜んで讃えたように、神様はそのように言わしてくださる。無理やり言えって言ってね、そうやって思えないのに、神様は素晴らしい方だって、言えじゃなくって、本当にそうだな、ただこれは表面的なものじゃないですよ。ちょっとお祈りして、はい、言うこと聞いてくれた神様、これをお願いします、はい、やってくれた神様を私のしもべのように扱って、はい、これでって神様って言って、そういうものではない。でも、本当に神様と、このお方と、このお方の言葉を信じていく時に、神様は本当に神様を、この力ある方、憐れみのお方、聖なるお方、語ったことをその通りにされるお方であることを、私たちに言わしてくださる、分からしてくださる。マリアはこのように賛美しましたが、神様が本当にそのようなお方であることを、彼女が本当の意味で知ったのは、主に語られたことを彼女が信じて、お言葉通りにって信じて、自分自身を主に捧げた後ですよね。つまり、ここからです。 ここでの、今日のこの箇所ではまずエリサベツ、ね、不思議なことですよね。聖霊に満たされてエリサベツがこうやって言って、いやマリアがこうやって説明したからこうなんだとかって言った後に、ね、エリサベツが あなたのうちに宿ってるのは神の子だとかって言ったんではなくって、もうエリサベツがマリアの声を聞いた時に子供が踊って胎の中で踊ってでこういうふうにね、言ったというわけですが、でもマリアにとってはなんでそれがわかるのか、ね、そういうふうにエリサベツに、いやそうやって言いなさいよって言っても言えるわけじゃないでしょ。まあおばさんのような存在でしょうね。もうエリサベツが自分から聖霊に満たされてマリアを祝福したわけでじゃないですか。でこのことはマリアにとっては大きな励ましになったに違いない。このことに始まり、神様は夢でヨセフに語られることで、彼がマリアをそのまま内密で晒せようと本当は考えていた。自分の子ではないのは知ってますからね。でもその夢で語られることによってヨセフはマリアを妻として迎えた。そして共に歩むことになったわけですよね。これも大きな助けであったわけです。またベツレヘムの家畜小屋で主を産んだ時には、当時の社会では本当にもう底辺の人だと言われていた、羊飼いたちがまず御使いによってその、救い主の知らせを受けて、彼らが来てこの自分たちが語られたことをマリアたちに告げたというわけですよね。その通りであった。また、まあ、別のところから東方の博士たちがですね、この黄金やもつ薬乳香を持って幼子イエスのところに来て、そして知らないんですよ、面識ないんですよ、このベイビーを、ベイビーとか幼子を礼拝したわけですよね。そんな飛行機でパーッと飛んできて、でどこどこって言えるような時代じゃないでしょ。旅をする、しかもそんなね、高価なものを持ってたら盗賊に襲われてとか、いろんな危険も考えられたことでしょう。旅をするっていうこと自体が危険なわけだったんですが、でも彼らもそれを示されて信じてきて、その幼子を礼拝した。また神殿ではそのシメオンという人や預言者アンナという人が幼子イエスを見て神の救いを語ったわけです。ヘロデがその後その2歳以下の幼子ベツレヘムとその周辺の幼子を皆殺しにするっていうのを出した時にも、命令を下した時にも、不思議なようにして神様は彼らをエジプトへと逃れる道を備えられた。これら一つ一つのことを通してマリアは、ああ主が共におられる、ね、もう身ごもっている、あとは何とかやりなさい、ね、あなた次第だよじゃなくって、その祝福だ、神が共におられる、これが恵みだって言った時に、神様はマリアと共に歩まれた。そしてマリアはこのこと一つ一つを通して、ああ神様はこんな私に目を留めてくださった、身ごもっただけじゃなくこんな私と共にいてくださっている、そのことを神様ご自身が分からせてくださった。でもそれら一つ一つもそうなんだけれども、もうその最たるものっていうのは、何よりもマリアはこのイエス様の十字架を見たということです。マリアにとっては自分が身をね、痛めて産んだ我が子ですよね。ね、いやお母さんじゃないって言えって言っても、まあ、彼女を通してイエス様生まれたということは我が子なわけじゃないですか。その我が子のイエス様の死を通して、彼女は神様が力あるお方、聖なるお方、憐れみの方、語られたことを必ず実現される方であることを味わい知った。彼女にとっていくらそれが自分自身を含む全ての罪人を救うためであると知っていたとしても、イエス様が苦しめられ、目の前で苦しめられ、十字架につけられるのを見るのは痛み以外の何者でもなかったことでしょう。そこでリーズニングがされている意味が分かっているから、あ大丈夫、この後イエス様よみがえるから、そういうふうに語られているから、そんなものではない、もう痛みそのものであったと思います。これまでの神様の約束を信じてたと言っても、いやなぜですかって、それこそ彼女はそのような思いであったのではないかと思いますよね。シメオンは彼女にこう言ったわけです。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。まだイエス様幼い頃ですよ。 ね、それは人々の心が現れるためですって、こうあのシメオンがね、もう予言的にこう言ったわけですが、文字通りイエス様の十字架は母マリアにとっては心に剣を刺されるようなものであったわけですよね。でもマリアはその苦しみ叫びの後で我が子を、いや我が子ではなく、もうその神の救い主であるお方イエス様を見た。聖書に記され、またイエス様ご自身も語っておられた通りに、イエス様が3日目によみがえられることによってですね。なぜそのことが分かりますか？聖書にそのように書かれていますか？マリアがそのイエス様よみがえられた後、イエス様と会って、で傷が癒されて、まあ、彼女も救われたっていうような、そういう表現、彼女のストーリーが特別に記されています。そういったことは記されていないんですよね。ただイエス様3日目によみがえられた、でそこにいたのはマグダラのマリアとかって言って、このイエス様の母マリアではなかったりするわけですが、でもイエス様よみがえられた後、弟子たちに現れましたよね。40日の間、そして天に昇られたわけですが、その際にエルサレムを離れずに、父からのその約束、つまり神の霊を注ぎますよ、神の霊を、聖霊を与えますよ、そのお方を待つように、エルサレムに留まって待つようにとイエス様を命じられたわけですが、そこで弟子たちはエルサレムのあるところに集まって祈りに専念していたわけですよね。でその中にマリアもいたわけです。使徒の一章の14節に記されています。イエスの母もそこにいたってありますね。ただいたんじゃないでしょ、イエス様天に昇られて。ただいたんではない、彼女も弟子たちと同じその救いを待ち望む、救いを受けイエス様を待つ者としてそこで共に祈っていた。彼女もまた主を救い主と信じ、救いの望みを彼に置いていたわけですね。皆さん、主によって語られたことは必ず実現します。マリアのように、神様の前に自分を卑しいもの、つまり救いを必要とする罪人、卑しいという言葉はあまり使わないと思います。私たち普段ね、私は卑しいものですとは言わないでしょう。でもその心ですよね、自分を低いもの、何者であるかのようにではなくて、本当に自分は自分で自分を救えない罪人であると、自己中心なものであると、この死を避けられない、滅びを避けられないものであると認め、そんなものを救うために来られたイエス様を信じる者、イエス様救い主、イエスキリストを信じる者は皆必ず救われます。そのためにこそイエス様はこの世に生まれてくださったからですね。私たちがこのようにしてイエス様を喜び、褒めたたえるのは、このイエス様が私たち、あなたを救うために来てくださった、これはみんなをってそうなんだけれども、この約束を、このイエス様の言葉を受け取り信じる者にはイエス様の救いが来る。そしてそれは、もう分かった、全て分かったから、あとは何もないじゃなくってね、信じたら、親に何と言われるだろうか、ね、周りの人たちにどんな目で見られるだろうか、ね、こんなこの世の中でこの、ね、信仰を言い表し生きていけるだろうか、いろんな心配事が出てくるかもしれない。でもそれを通らなかったら神様がいるっていう意味じゃなくて、そこを通っていくんだけれども、神様はその中を共におられ、ご自分が力ある方、清いお方、ね、憐れみ深いお方、そしてご自分が語られたことを必ず実現されるお方であることを神様あなたに分からせてくださる。だから私たちはこの方を本当にそうだって、ね、本当に素晴らしい方って言うことができる。でもそのことを避けて通っていたら、いつまでたっても分からない。むしろそれがあるんだけれども、私たち一緒に集まって祈り、主を見上げていく中で、主はその中に共にいてください、分からせてくださるお方ですね。この方を褒めたたえようではないでしょう、ないですか。共にお祈りをしましょう。